この朝は主イエスは生きている、主イエスは生きているという題で御言葉を問い継がせていただきます。もうすでに3週間前になりますけれども、なんか多いですね、3週間おきっていう感じで、私の記憶ではそんな感じのパターンが多いような気がするんですが、まあ前回私たちはカイザリアにおいてパウロが総督ペリクスのもとで裁判を受けるのを見ました。ペリクスとしてはその裁判を通して、パウロのうちに明確な罪を見出さなかったわけですが、でもユダヤ人たちの手前、パウロをですね釈放することはせず、ある程度の自由を与えつつも、でも牢に入れたままにした。で、その間パウロは牢に入れられている間、こうイエス様を信じる信仰について、ペリクス総督とその妻ドルシア、彼女はユダヤ人であったとありましたけれども、この人たちに証しをする機会を得ます。ただそれで彼らが信仰に入ったという報告は残念ながらありません。まあ、いずれにしてもそのようにして、2年という歳月が過ぎるわけですが、2年ですよ皆さん、自由がある程度あっても牢にそのまま宙ぶらりな形で2年、という歳月が過ぎるわけですが、このペリクスに代わって新しくポルキオ・フェストという人が総督になることで、パウロの置かれた状況にも、まあ、やっとというべきでしょうか、この変化が生まれるんですね。で、今読んでいただいたこの一節にあるように、フェストは、州都総督として着任すると3日後にエルサレムに登りました。カイザリアからエルサレムに、基本的に総督はカイザリアに滞在したわけですね。そこからエルサレムに登ったというのは、現地の住民の人たちからその要求ですね、総督としての要求を直に聞くためですね。そのためにフェストはエルサレムに登ったわけですが、その際にユダヤの指導者たちはパウロのことを持ち出して、彼を取り調べる件について、私たち自分たちに好意を持ってくれるようにフェストに頼んだわけですね。まあ、ペリクスは結局そういう形で釈放することはなかったんだけれども、牢に入れたままだった。でもそれ以上のことは何もなかったわけですね。2年で総督が変わったので、ここぞとばかりにこの指導者たちは、まあ、なんとか私たちに好意を示してほしいと。で、フェストに頼むわけです。そして彼をエルサレムに呼び寄せてほしいと彼らは懇願した。なぜそのように願ったんですか？エルサレムに呼んでほしい。その途中で彼を、パウロを殺すためでした。殺すため。その陰謀ですね。行く時にパウロが向こうに連れて行かれる時もその陰謀のためだったわけですが、今度もそれを呼び戻してほしいっていうのは、その途中でパウロを殺すためでした。殺してはいけない立法にあるわけですけれども、彼らは全くそんなのはお構いなしですねもう殺そうとしたわけですよね。でこのところは まず私が驚いたのは、今言ったように彼らの執念ですよね。すでに2年が経ったわけですが、2年が経っていましたが、パウロに対する彼らのこの憎しみ、殺意の念というのは全く薄れていない。むしろそれはもっと強くなっていたのかもしれない。いつなったらもうこの彼を始末できるのか、思えば思うほど彼らの中にその思いというのは、ですよね皆さん、ね、許しなさい、ね、愛しなさいって言われても許せない、なんとかだって本当にちっちゃなことが、考えれば考えるほど、ね、どんどんどんどんもその相手のことがもう本当にもう悪魔じゃないですけれども、そうやってどんどんどんどん、これはサタンの誘惑ですよね。サタンの偽り、憎しみなさい、愛するのは憎しみなさい、ね、そのようにして、この人と、ね、戦いなさい、リベンジしなさい、復讐しなさいって、そういう偽りの声を聞かせること で私たちの心もその自己中心ですから、罪ゆえにそれを聞くとどんどんどんどん膨らんで、結局それが教会の中でも、あの人が好き、あの人が嫌い、ね、そういったことで、まあ、牧師も含めて牧師が好き嫌い、そういったことで、教会は簡単に分裂をしてしまう。もうサタンは大喜びですよね。 まあ、そういった意味でこの指導者たちはパウロ、神の器であるパウロをもう本当に憎んで殺したかったわけですよね。で、2年経ってもその思いは弱るどころかもっと強くなっていたようにも思える。ところがフェストはその願いを退ける。というのもこの時彼はエルサレムに長く滞在するつもりはなくって、カイザリアにすぐ戻る予定だったからですね。そこで彼はユダヤ人たちに自分と一緒にカイザリアに下り、パウロを告訴するように告げました。で、そのようにして、一旦延期されたその裁判、2年が経ったわけですが、それは再び、行われることになります。7節見てください。パウロが出てくると、これ裁判の席ですね。パウロが出てくるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち、多くの重い罪状を申し立てたが、それを証拠立てることはできなかった。すでに見てきたようにユダヤ人たちが望んでいたこと、それはパウロに対する正しい裁きではなくって彼を殺すことでした。ですからパウロを何とかして死刑に定めたいがために、彼らは多くの重い罪状、罪をこう挙げるわけですが、前回と同様に何の証拠も立てることができなかった。訴えるのをいくらでも言うことはできますよね。あの人が最初にやった、あの人が悪いって。でも証拠がなかったら、やはりそれも、どちらが一方だけが悪いということはないんですがね、ほとんどの場合には。でもそのようにして、彼らはパウロをもう本当に死刑に定めようとしたが、でも証拠を立てることはできなかった。故に、このパウロの有罪をフェストに確信させることもできなかったわけですね。で、そんなユダヤ人たちの訴えに対してパウロはこう言います。8節、私はユダヤ人の律法に対しても宮に対しても、またカイザルに対しても何の罪も犯していません。これは以前見た時にパウロがね、そのペストのような存在でって言ってね、彼はそのいろんなところで騒ぎを起こしてるってね、宮をも汚そうとしたって言って、こうやって訴えた、これに対するパウロの反論なわけですが、私はユダヤ人の律法に対してもこの宮に対しても、神殿ですね、宮に対しても、またカイザル、ローマの支配です当時ね、ローマ、カイザルに対しても何の罪も犯していない。エルサレムに来て、そこから移されて12日しか経ってない、私は本当にただエルサレムの貧しい生徒たちのために、ユダヤの貧しい生徒のためにヨーロッパから献金を集めて捧げに来た、宮で清めをするために来ただけなのに、そこで、この人たちを訴えてこうなったんだけれども、私は何もしていない。2年変わってももちろんそうですよね。パウロは牢にいたわけですから、それ以上罪が重なるわけはなくて、私は何もしていない。このようにパウロは無罪を主張したわけですが、いかがでしょう。パウロを訴えた者たちは何の証拠もないまま彼の死刑を求めた。一方のパウロは自分は何も罪を犯していない、全くの潔白であると主張する。もしあなたが、この裁判を裁く立場にあったならどうしますか、この後。もうずっと平行線ですよね。で、証拠がないんですから、もうどうしようもないですよね。釈放しますか、皆さん。どうしますか。釈放されても、以前も言いました、釈放したからって言って、パウロ、その釈放されて出て行った後、ユダヤ人たちに殺される可能性は大いにあったので、それも危険なわけですけれども、皆さん、あなたならどうしますか。また、あなたがパウロならどうしますか。フェストはこのようにしました。9節、ところがユダヤ人の関心を買おうとしたフェストはパウロに向かって、あなたはエルサレムに上り、この事件について私の前で裁判を受けることを願うかと尋ねた。なぜフェストはこのような提案をしたのでしょうか。エルサレムにはユダヤ議会、つまりサンヘドリンがあったからですね。また後でも、また少し見ますが、そのところで、パウロはローマ人なので、このユダヤの議会っていうのも正式な裁判ではないんですが、以前2年前には彼はその議会でもう引き裂かれそうになったわけですよね。 多くのサドカイ派、祭司階級の人たちは神様のことを信じているようで全然信じていない。ね、復活も天使も何も信じていない。霊も信じていない。一方、その立法学者的な、そのパリサイ人たちは、いや、パウロはもしかしたら天使に語られたのかもしれない。そういうふうにして意見が分かれて引き裂かれそうになったわけですが、その議会があるわけですね。ユダヤの最高議会です。つまりこの裁判を宗教に関することとして判断したフェスト、ローマの法廷なんだけれども、ローマが裁くことではないと、宗教に関することとして判断したフェストはどちらにしてもどう裁いていいかわからない。おそらくペリクスの以前の、総督の方が知識がもっとあったんでしょうね。フェストはどう裁いていいかわからない。だったらね、ユダヤ人たちの指導者たちの願いを聞いてあげる。彼らはね、そのフェストがエルサレムに行った時に、私たちに好意を寄せてくださいと、ね、パウロをエルサレムに呼んでくださいってもうお願いしたわけですよね。その願いを聞いてあげて、ね、どちらにしても裁判ね、これで決着つかない。じゃあパウロ行きたいか、エルサレムに行ったらちゃんとその宗教の裁判が受けられるよってね、って言って行きたいか、エルサレムに行って裁判した方がフェストにとっては良かったわけですよね。ユダヤ人たちに貸しを作るわけですよ。これから州総督に着任して、これからのことを考えた時に、当然その治めているユダヤの指導者たち、ユダヤの民の指導者たちに貸しを作ってる方が彼にとってはやりようがいいわけですよね、政治的にも。で、こうなるわけですよ。で、そのようにしてフェストもまたペリクスと同様、正しい裁きではなくって、パウロのことではなくって、自分にとって都合の良い益となることを考えた。で、これが世の中の常でしょ。私たちは正義が正義だと言いたいんだけれども、本当に神様の裁きがなかったら、神様を恐れることがなかったら、結局は私たちは自分の都合、まあ罪人ですから、自分を中心に世界を回したいわけじゃないですか。で、これが世の常ですよね。いいって言ってるわけではないですけどね。で、パウロをして彼が2年前にエルサレムからカイザリアに移された理由、それがユダヤ人の殺害の計画のゆえであったことをもうすでに見た、また見ましたが、そのことをフェストが知っていたかどうかをわからない。ね、だからこう言ったのかもしれないって言うかもしれないんだけれども、でも少なくとも彼はユダヤ人たちのパウロに対する殺意は知っていた。少なくともフェストは知ってたわけですよね。ユダヤ人たちは正しい裁きではなくって、パウロを殺したいっていうことを知っていた。なぜですか？この後、まあ前後しますが、今日は長いところなので全部はこう順番には見ていけません。この行ったり来たりしますが、この後、このフェストがアグリッパ王にこのパウロを紹介する際にこう言ってますね。24節の途中のところです。24節の途中。ユダヤ人がこぞって、一国も生かしてはおけない、一国も生かしてはおけないと呼ばわり、で続いて、私に訴えてきたのはこの人のことですと。エルサレムでもカイザレも私に訴えてきた。一国も生かしておけないってどういう意味ですか？もうすぐにでも殺したいということでしょ。フェストは知ってたわけですよね、その彼らが殺意に満ちているって。ってことは、ということは、このところからも総督フェストはパウロのことなど気にもかけていない。心配などしてない。彼の命のことなど心配していないことがわかりますね。皆さん、あなたがパウロならどうですか？エルサレムに行ってその宗教裁判をしたいかって言われて。いやいや、エルサレムから助け出されてここにいるんだなわけでしょ。でも2年間ずっと牢に入れられたまま。当然パウロもそのことは悟りますよね。見抜くわけです。故に自分が立っているのは、私はローマ人ですよ。パウロ。ローマ人、ローマ市民権を持つ者として私が立っているのは、ユダヤ人の法廷ではないです。カイザルの法廷であることをフェストに、本当はフェストが言うべきなんだけど、フェストにリマインドしてこう語ります。10節から11節のところ。 私はカイザルの法廷に立っているのですから、ね、私はカイザルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。あなたもよくご存知の通り、私はユダヤ人にどんな悪いこともしませんでした。もし私が悪いことをして死罪に当たることをしたのでしたら、私は死を逃れようとはしません。しかしこの人たちが私を訴えていることに一つも根拠がないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。で、私はカイザルに上訴します、なんですよね。私はこれまでここを読むときに、パウロが何そのパウロがカイザルにこの上訴したのが、なぜそうしたのか、その理由についてこう真剣に考えたことがなかったんですね。この流れは知っていました。上訴しますっていうのは、でもなんでそれをそうしたのかなって深く考えたことはなかった。でも今回このメッセージの準備をしながら思わされたのは、それしかなかった。上訴しない、このフェストはエルサレムに行くかって言ってね、私はできないって パウロの目の前では言ってないですよ。でもできなかったわけですよね。で、じゃあ another two years で、それ2年でよかったですけれども、前回の場合にはペリクスが変わったから、その総督が変わったからですが、もしフェストがこの後新しく就任してずっとね、10年ぐらいでしょうか、わからないですけど、その間パウロはさらに牢の中で宙ぶらり、裁かれることもなくっていう、できないですよね。かといってエルサレムに行ったら、当然もうエルサレムの議会はパウロを死刑に定める。ちなみにこの議会、パウロが議会を通っていったそのプロセスっていうのは、基本イエス様とほとんど一緒ですよね。もうイエス様はもう十字架にもうつけられるためにご自分から行かれたんだけれども、もう人々もそれにもう本当に仕向けるようにして、ポンテロピラトも、いや私は無罪だと思う、でも結局もうあなたたちの好きなようにしなさいって言って十字架にかけられたわけですよね。まあその道をこう行くわけですね。全く一緒ではないわけですが、つまりパウロにはそれしか選択肢がなかった。この当時のカイザルとは皇帝ネロと言われますが、それが誰であれ、皇帝ネロはもう本当にね、こう有名な、パウロがその彼の下で殉教の死を遂げたと言われますが、でもそれが誰であれ、皇帝に上訴するっていうのは勇気のいることでしょ。気軽に言えないでしょ、そこに私を連れて行ってくださいとは言えない。ね、でもだからといってユダヤ人たちの関心を買おうとするフェストに自分の身を委ねることもできないわけでしょう。そういった中でパウロはエルサレムではなくってローマの道を選んだ。で、このパウロのチョイスの背後には、以前、もうすでに言ったようにエルサレムの会議で、議会で彼がユダヤ人たちに引き裂かれそうになったその夜、主が彼のそばに立って語られたその言葉がありましたね。あなたはね、エルサレムで証ししたようにローマでも証ししなければならない。この主の約束、主の言葉を信じるパウロの信仰がこの背後にあったと思うんですね。これがなかったらこれからどうなるかわからない。今まだカイザリアですよ。でもそれを主がおっしゃったローマでも証ししなければならない。私はそこに行かねばならないと、主がおっしゃったそれを信じる信仰があったと思うんですね。もちろんパウロ自身もまさかカイザルに上訴するという方法を通してローマに行くなんてことは考えもしなかったことでしょう。でもこれがローマ行きを決定させた。というのを陪席の者たちと協議した上でフェストが、ね、パウロのこの訴え、それを許可したからですね。上訴したんだからあなたはカイザルのもとに行きなさい。すごい展開ですよね。改めて考えると、皆さんいつもね、パウロのストーリーじゃなくってご自分の身に置いてくださいよ。そういったことは今の世の中でもいっぱいある、ね、いろんな誤解、いろんなところから、ね、親権を失った、ね、とかそういったことも聞くわけじゃないですか。もう、ね、自分は無罪なのに牢に入れられた、いろんなことありますよ。 そんなニュースにそこまで出てないだけでね。ちなみにパウロに対するフェスト自身の考えはどうであったのか。もうちらちら見てますけれども、18節25節にそのこと記されていますね。 パウロに対するフェスト自身の考え。18節のところ、訴えた者たちは立ち上がりましたが、これパウロを訴えた者たちですね、立ち上がりましたが、私がフェストが予期していたような犯罪についての訴えは何一つ申し立てませんでした。その訴えはなかったっていうわけですよね。ローマの法に違反するようなそのような犯罪はなかった。25節、私としては彼は死に値することは何一つしていないと思います。フェストもまた、少し遡りますが、千人隊長ルシア、エルサレムで、パウロを救ったルシアですね、ルシアや前任の総督ペリクスのように、パウロは死に値する罪を犯していないと考えていた。がしかし、にもかかわらず自分の都合を、自分の立場を優先することで、パウロに対する正しい裁きを彼らは行わなかった。どうですか皆さん、そういった理不尽の中に置かれたらどうでしょう。今そのただ中にもうどうなるのかわからないね、本当に私は宙ぶらりんな状態だね、っていうような、あ、置かれ、その中に置かれたらどうですか皆さん。でも神様はそのことさえもご存知で、それらの状況のすべてを用いられる。これが私たちの神様ですね。何でもうまくいくっていう意味じゃないですよ。でも神、すべては神様の御手の中にあるということです。そこから漏れて、もうどうにかなってしまうのかわからないって思ったから、イコールどうにかなってしまうということではないということです。そう思えても、その状況、特に主を愛する者を、は主はしっかりと捉えてくださっている。大丈夫だということですね。主の御手の中にあって。つまり主はこのような理不尽のただ中にあって、パウロを通してご自身を明かしさせる。これがもともとの目的でしょ。パウロも主の皆のために、縄目と苦しみのまずエルサレムにって言ったように、主を明かしすることですよ。このただ中で神様はパウロを通してご自身を明かしされ、とともにパウロのローマ行きを導かれる。すごいことだと思いません？皆さんそのように計算してできますか？実に神様の救いのご計画とその導きというのは、私たちの考え思いをはるかに超えて素晴らしいもの。そしてそれは神様ご自身の御心を実現へと至らせる。主ご自身がですよ。私たちではない。主ご自身がご自身の御心を実現へと至らされる。パウロはそのようにして主に導かれてローマへと旅立つわけですが、後に、でもその前にもう一度主を明かしする機会が与えられます。それは今日の後半に出てくるアグリッパ王に対してですね。アグリッパ王、このアグリッパ王とはヘロデ・アグリッパ2世のことで、彼はカイザリアに隣接するローマ皇帝の保護国カルキスという国の王でした。そんな国があったのか私も初めてこう知ったんですが、もうちょっと調べる必要もありますが、とにかくそのアグリッパ王2世のことですね。で、彼の祖父は、私が読んだ仲介では祖父なんですが、この新改訳の説明にはひ孫って書いてますね。ちょっとその辺もあれですが、とにかくヘロデ大王が彼のおじいちゃんが ひおじいちゃんに当たるわけです。ヘロデ大王。というヘロデ大王、何した人かわかります？イエス様、キリストの誕生を恐れて、ベツレヘム周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにした人物ですね。ヘロデ大王。またこの彼のおじさんですね。このアグリッパのおじさん、ヘロデ・アンテパスは、バプテスマのヨハネの首をはねた人。そして、イエス様の裁判の時には、イエス様が連れて行かれた時には、主をなぶり者にした人。まあ、からかったりいろいろそうやってした人ですね。さらに彼の父ヘロデ・アグリッパ一世は、ヨハネの兄弟、イエス様の弟子のヨハネの兄弟のヤコブを剣で殺した人で、 その最後は虫に噛まれて死んだと12章で見ましたね。主に栄光を汚かった。ああ神の声だって民衆が群衆がこうやってね、この彼に言った時に、彼は全ての栄光を自分のものだと思って虫に噛まれて死んだ。まあ、あの本当にイエス様、キリストと関係の深いというか、その弟子たちであったり、ね、するわけですけれども、アグリッパ王はこのような背景の持ち主ですから、フェストからパウロのことを聞いた時に、この一派の首領だって、ね、聞いた時に興味を示さない方が無理でしょ。おじいちゃんもおじいさんもお父さんもみんなそれでこれに関係してるわけじゃないですか。特にフェストが語った言葉がアグリッパの心を捉えたんだと私は思うんですね。18節19節のところ、訴えた者たちは、さっきも見ましたね、訴えた者たちは立ち上がりましたが、私が予期してたような犯罪についての訴えは何一つ申し立てませんでした。ただ彼と言い争っている点は彼ら自身の宗教に関することであり、ユダヤ教だと理解してますね、宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのでした。今日見た箇所にはパウロ自身がイエス様が生きていると主張しているところは出てこないですね。パウロ自身の言葉として出てこない。でもフェストがこう言った、パウロがこう言ってるんですと言うということは、確かに彼はそのことをパウロから聞いたわけです。全部が聖書に記されているわけではないので、フェストは確かにその確信の問題の確信をこうちゃんと見極めてたわけでしょ。彼らの宗教の問題です。ローマのことじゃないですよ。ローマの法廷の犯罪とかっていうことじゃなくて、彼らの宗教のことなんだけれども、そう言うとともに、死んでしまったイエスというものが生きているとパウロは言うんだって。ここで心に留めたいのは、パウロが死んでしまったイエスが蘇った。蘇ったんですよ。蘇ったと言ってるんではなくて、生きている。蘇られた、つまりイエス様は死から蘇られ、その後もずっと生きているとパウロは主張したって言うんですよね。このことは私たちクリスチャンにとってはごく当たり前のことでしょ。イエス様はね、十字架にかかって死なれた、そこから蘇られた、天に昇られたってこう続くわけですけれども、当然私たち、あれイエス様どっかまた死んじゃったではなくって、生きていると信じているわけでしょう。すべてイエス様を信じるものはイエス様についていく、フォロワー、イエス様についているんですよ。ついて歩むものは皆イエス様が生きておられることを信じているはずですよね。もう大前提なわけじゃないですか。じゃああなたは信じていますか。イエス様は生きておられる方として信じておられますか。なんでそんなこと聞くんだって言わないでくださいね。聞かないといけない牧師なので。信じておられますか。なぜ言うかというと、これ信じているのか信じていないかで大きな差がありますよ。全然変わってくる。イエス様蘇られたんだけど、その後どうなったのかわからない。だからそのイエス様の十字架復活の出来事は信じているんだけれども、その後私の生き方には何の影響もないっていうのか、蘇られて生きておられる方は今の私を導いておられる。全然違いますよね。私はこの方に従っている。全然違うわけですよね。あなたはそのことを信じておられますか。主がその死をもってあなたの罪を許してくださっただけではなく、今日も生きてご自身の御霊、ご自身の御言葉を持ってあなたを義の道へ、正しい道へと、主をいつでも証しする道、歩みへと導いておられることを本当に心底信じておられますか。イエス様が私たち罪人のために十字架にかかり死んでくださったのは事実ですよね。事実として私たちは信じています。でも主はもはや墓の中にはおられない。墓の中ではない。私たちはもう暗闇が覆ってしまったようなものではない。 なぜならば聖書に書かれてある通り、ここで言う聖書とは旧約のことですよ。イエス様が聖書って言った時、旧約のことで聖書に書かれてある通り、また弟子たちにイエス様が自身が前もって語っておられたように主は蘇られた。そして今も生きておられる。今日あなたはそのことを、このお方を信じておられますか？このお方はあなたのうちで生きておられますか？記憶としてではないですよ。本当にあなたが主と呼ぶ、主人と呼ぶって言った時には自動的に私はしもべなわけですが、その主人であるイエス様はあなたのうちで生きて、あなたがこの方の主人で、私がこうしたい、ああしたい、だから言うこと聞いてください、これを願いを叶え、じゃなくって、あなたは私に何とおっしゃってるんですか。この方に聞いて従っておられるでしょうか。前には出ないんですが、黙示録の1章の17節にこのように記されています。17節から19節。黙示録1章の17節。それで私はこの方を見たとき、この私というのはヨハネですね。この方とはイエス様。イエス様を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。私は最初であり最後であり、生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。まだこの後続いていくわけですが、これはその信仰のゆえにパトモス島に島流しにされたヨハネが、この栄光の主ね、栄光の主もよみがえられて天の右の神の右の座に着かれた、もう栄光の主の姿ね、その栄光の主を見た時に死んだもののようになった。汚れた罪人としての、まあクリスチャンですよ、でもその全く清いお方の前に、その人間としてのヨハネがこの栄光を見た時に死んだもののようになった時に、主がこのように語られた。恐れるな、私は最初であり最後であり、生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。でこの方が死とハデス、死とハデス、私たちのこの死と滅びの鍵を持っているっていうんです。私たちじゃないですよ。私たちがこういうふうに教会に行って、こんなことをした、あんなことをした、私は良い人間です、だから私は天国に行くっていうのは、私はいくらでも言ってくださって構わないんだけれども、それで私たちはそうなるっていうことで、天国の鍵、地獄も当然その地獄、ここでは、死とハデスですか、滅びのそのことを言っていますが、その鍵を持っている、握っているのはイエス様です。イエス様が私の歩み、私をどう見てくださるかが大事であって、私がどう判断するかではない。でもそのようにしてイエス様についていったヨハネ、パウロもそうですが、彼らの その歩んだところは本当に厳しいところだったわけですよね。でもその彼らに主は現れて、私は生きている。皆さん、イエス様は今日も生きておられます。このお方は、その、からし種ほどの信仰でも、持てる限りの信仰を持って、ご自分に近づくものに主もまた近づいてくださるお方。主はかつてダマスコ途上でパウロに現れて、彼を改心にへと導かれた時に、直接パウロにではないんですが、アナニアを通してこう語っておられましたね。使徒の働きの9章の15節のところ躊躇するわけですね。アナニアはパウロのところに行きなさいって言われても、いやこの人は迫害者で、私はこの人の噂を聞いていますって言った時に、主がこうアナニアに言ったわけです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。主はパウロに憐れみを示された時に、すでにパウロのことを異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前にご自身の名を運ぶ器として選んでおられた。 ここに王たちとありますが、文字通りパウロはこの主の、ね、もう主は全てご存知ですよね。そのご存知の中でこう言われたわけですが、文字通りパウロは王たちの前に立たされることになるわけですよね。でその内容についてはまた次週見ますが、どうぞ今日のところ23節を見てください。25章の23節、こういうわけで翌日アグリッパとベルニケは大いに異議を整えて到着し、千人隊長たちや市の首脳者たちに付き添われて行動に入った。その時フェストの命令によってパウロが連れてこられた。アグリッパ王とその姉妹のベルニケですね、姉妹のベルニケ、王たち、またこの以外にも王の箇所がある、カイザルも 王としてはそうなんですけれども、彼ら以外にも千人隊長たちですから複数形ですね。そのローマの兵を仕切るリーダーだ、指導者たち、そして市の首脳者たちに付き添われて行動に入ったですが、その場にはそのリーダーたち、指導者たち、国のトップの人たちがいたわけですよね。これはイエス様を証しするにはまたとない機会と言えるでしょう。それを望むかどうか、皆さんはもう望まないと思いますけれども、そういう、ね、リーダーの前に立つというのは大きなことだと思うんですが、でも主を証しする面という面で見るならば、間違いなくそんな機会はないでしょ。またとない機会ですよ。でも考えてほしいのは、アグリッパ2世、さっきも見ましたが、アグリッパ2世がどのような人であったか私も詳しく調べてないのでわからないんですが、でも彼も、ボトムラインは彼もまたヘロデ家のものなんですよね。それがおじいさんであろうが、お父さんであろうが、おじさんであろうが、誰であろうが、彼もヘロデ家のその一人。この後のパウロの話の内容次第では、もしかしたらその場でどうにかされていてもおかしくないと思いませんか。ローマの法廷ですよ。でもいくらでも何でも起こってもおかしくないでしょ。そのような中でも、でもパウロはイエス様を過去の人、死なれた方としてではなくって、今も生きておられる方として、王の王主として、彼が本当に従順に従っているお方として、このお方のことを証しする。またその内容は次週見ますが、でね、私たちは苦しみに遭うと、まあ、それはどんな苦しみであったとしても、その苦しみに遭うと、また特にイエス様のためであったり、信仰のためには、私はこういう苦しみに遭っていると思う時には、積極的に証ができないと思うんじゃないです。こんな中ではイエス様のことを証できない、こんな苦しみや、こんな惨めな、こんな情けない、自分では願ってなかったこんな状況では証ができないね、なんか自分がこういう時なら証ができるってこう決めることで、そうでない時にはもう証が立たない、証ができないって考えるかもしれない。でもパウロとしては、パウロはそのようには考えてないですよね。多くの苦しみを受ける中で、いや、その苦しみのただ中で、そのただ中でイエス様を証しする、このお方の福音を、この福音の素晴らしさ、福音とは良い知らせ、グッドニュースですから、暗闇が覆っているいろんなその難しさ、チャレンジ、苦しみがあるんだけれども、でもこの光は暗闇に勝る光、福音の素晴らしさを大胆に明かしする。なぜですか。皆さん、今日あなたはそのようなものですか。なぜパウロはそのように、私たちだったら、もうこれだったら折れそうになってしまう、もう愚痴で終わってしまう、ね、コンプレインして終わってしまうって思うような中でも、パウロのこの主への態度は変わらない、主の証は変わらない、なぜですか。彼がこの生きておられるお方、記憶で頑張ってるんじゃないですよ、今も生きて彼のうちに働いておられるこのお方によって日々生かされていたからですね。パウロはこのお方によって日々生かされていた。一週間聖書読んだからって言って、あと一週間は休んでいいってことを、そういうふうに考えてる人は本当に極端な方だと思いますよ。 ね、ご飯1週間もういっぱい美味しいの食べて、あとはもう何も食べませんって言ってどうなりますか。口内炎だらけですよ、私だったらね。体のバランスはもう壊れるわけじゃないですか。ね、毎日ごちそうばっかし食べれる人もいるかもしれないですけど、ごちそうはやっぱりたまに食べるから美味しいものであり、そうでなくて、ああそんなにわあ今日感謝だなって思えなくても、でもその一つ一つの食事が大事でしょ。私たちを作るわけじゃないですか。ね、で私たちはもうなんか自分の気分気持ちが高ぶっている時だけ、ああイエス様についていきたい、イエス様を明かししたいじゃなくって、たとえそうでない時でもイエス様って言ってこのお方に生かされていく時に、その私たちが作り上げられていく、私たち自身がイエス様を明かしする人となる。これがあったらとか、これがなかったらとか、この人々が来たとか来ないとか、この条件の方じゃなくて、私たちがイエス様に捉えられてイエス様に生かされている、とそれ自体が証となる。パウロはそのようにしていつもイエス様、生きておられる方と共に歩んでいたからですね。ですから大変な時、苦しい時は揺さぶられますよ。でもこのお方は、だからこそこのお方はその中で、私は知らない、あなたあと頑張りなさいじゃなくて、そのただ中でこそ、私はあなたを離れない、あなたを見捨てない、恐れるな、私が共にいるっていうのをずっと聖書を通して、私が共にいるから大丈夫、私が共にいてあなたを祝福の存在としてるから、祝福くださいくださいじゃなくて、もう祝福されたものとして歩みなさいって主はおっしゃるわけでしょ。そのことをあなたは信じているかどうか、皆さん信じてもらえるでしょうか。パウロはそのように生かれて、そのように生かされていた。主はイエス様はあなたの今日今置かれている状況、その心の中のいろんな悩みや葛藤を考えていることを全てを、全て主はご存知です。で、その上で、その上であなたを身元に引き寄せることを願っておられる。私のもとに来なさい、いつでも私のもとに来なさい。そのようにして御霊とご自身の霊と御言葉によってあなたを強め、恵みで満たすことで、ご自分の証人として、証人として栄光を表すことを望んでおられる。むしろ私たちが弱い時にこそ、完全にこの方に覆われることでイエス様の栄光は豊かに表されるようにですよね。通りですね。イエス様は今日も生きておられます。この方に永遠の望みを置くものとして、私たちは日々このお方の御言葉、そして目には見えない、でも確かにこの信仰を通して与えられている聖霊様、内に住んでおられる神様、この生きておられる神様によって生かされようではありませんか。それが、その生かされる、その歩みが主を証しすることになるからですね。言葉だけじゃないですよ。その歩みすべてが、あなたの存在すべてが、もちろん言葉は語ってください。イエス様の素晴らしさでも、その生き方のすべて、あなたの存在すべてがイエス様の栄光を表すものとなるから。お祈りしましょう。